心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは。心理カウンセラーの武田です。今日の心理カウンセラーの井戸端会議は渡辺恵理子さんをお招きしております。恵理子さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう恵理子さんとは一緒にいろんなお仕事をさせていただいてるんですけれども、はい、今日もね、ちょうどこの1ヶ月どうだったかなんていうのを2人でミーティングしてて、まあ、その流れで今ポッドキャストさせてもらっています。はい、でな、こんなその話の中で2人でちょっと共依存っていう、共依存症っていうことをテーマにちょっと話をしてたんで、ぜひね、ポッドキャストでも恵理子さんと共依存について語り合いたいなと、そんな風に思ってるんですけれども、なんかご自身の、まあ、私たちだってこうやって心理に出会うきっかけって自分がまさに共依存だっていうことも大きかったかなって思うんですよね。そんな中で、こう、恵理子さん、最近、まあ、自分の共依存症についてとか、まあ、周りを見ていてでもいいですけれども、なんか気がついたり、思ったりしたことがあれば、よかったらシェアしてもらってもいいですか？
はい、はい、ありがとうございます。はい、私はこのポッドキャストでは、アダルトチルドレンとか、それこそ共依存症のこととか、これまでも何回かお話をさせていただいてきたんですけれども、今回はその共依存のなんとなくこの構造みたいなのが見えてきたときに、あ、もういよいよここから抜けるんだなって思った経験があったので、ちょっとそのことについてお話できたらと思います。
ぜひぜひ、何、共依存っていう、なんかこのグループというか、
はい、
そこから抜け出す時が来たぞみたいな、
はい、
そんな感覚を体験したことがあったってことですね。
はい、そうですね。共依存の関係性の中で、お勉強の中では世話する側、世話される側っていうふうに、チェックポイントを分けて、見ていったりすることもあって、じゃあそれ日常でどんなふうに自分がやっちゃってるかなとかっていうのも、日常に落とし込んで考えたり、向き合ったりしてくる中で、両方の性質があって、で、例えば、職場ではこっちの側、で、プライベートでは家族とはこっちの側、みたいな感じで、こう結局、依存する方、依存される側っていうのを、こう経験してきた中で、もういいかなって思って。
本当かなって思ったんだ。
そうなんです。はい。もうこの、関係性を卒業して、で、こう、まあ、なので、カウンセリングで目指すところの、人生の責任者とか、自立した人たちのグループに入りたいですっていう感じに。
はい、みたいな。はい、私そっち行きます、みたいな。
そっち行きたいです、みたいな、はい、ところまで来たなっていうのをちょっと実感しています。
なるほど。
はい。
まあ、初めてこのね、ポッドキャストを聞く人がいるかもしれませんので、共依存症って何か、すごい簡単に言うと、まあ、人間関係に依存している状態を、まあ、共依存症なんていうふうに言ったりします。なので、こう、人からどう見られているかとか、人間関係の中で、あ、私っていていいんだとか、そんなことをこう確認するっていう、その部分にこうすごくこう頼っているというか、依存している、それが、まあ、人間関係に依存している状態と言って、まあ、共依存症なんていうふうに言われてます。で、どうやってそうやって人間関係の、まあ、お互いの関係性の中で、こう、存在を確認し合うか、依存し合うかっていうことの一つに、こう、その相手の世話を一生懸命することによって、まあ、活躍するというか、役に立つっていう、世話する側なんていう言い方をするんですけど、そっち側で依存が出る人と、その、ペアの、相手になるというか、まあ、その方も別の形で依存はしてるんですけれども、なんかこうパワーを見せることで、ちょっと心理的に、まあ元気がなくなっている人を、まあそういう意味でパワーでこう引きつけていく。うん、そして自分のお世話をしてもらうっていう関係性に、ハマっていくっていう、まあ世話される側っていう。この 2つのパターンがセットになってガチッと噛み合う。そんなのが、まあ、共依存症なんていうふうに表現されてるんですけれども、まあ、どっちかにしかならないっていう人もいれば、エリコさんがちらっと言ってくれたみたいに、私両方持ってるわ、みたいな、そういう方もいらっしゃって、その仕組み、構造が分かってくると、そして両方あるわ、あるわ、両方体験したわ、もういいわって思うと、まあ、そもそもこう人間関係に、依存している共依存のグループから、まあ、こう、だんだん抜けていくよなっていう。それを、なんか、実感を持って体験したんだっていうことを、今お話ししてくれました。はい。そう、なんか不思議と、自分が共依存の時って、やっぱり素敵だなとか、いいな、仲良くなりたいなって思う人、そして思ってもらう人は、なぜかやっぱ共依存の人なんですよね。
そう
そ
だ
して、
と思いま
ね、
す。はい。
そうなんですよね。そしてそこから自分が抜け出て、まあ、いろんな言い方はありますけれども、まあ依存から抜け出た。今、自律的な生き方をしている、なんて。そうなってくると、なぜか、そういう生き方をしている人と知り合うし、一緒にいる時間が長くなるし、お互いに仲良くなりたい、みたいに思うようになっていくな、っていうのは、すごくこう、自然な流れで出てきますよね。
そうですね。はい。本当に自然だなっていうふうに思っていて。で、私のそのきっかけとしては、いつもだったら、こう、自分の言いたいことを我慢して、で、何も言わないで
何も言わない。
終わらす。自分が我慢していれば、丸く収まる、みたいな場面で、でも、このことは自分にとってものすごく大切だから、言おうと思ったことがあって、で、それを言ってみたときに、結果どうこうではなくて、自分がすごく、守られた感じになったんですね。自分がこれを大切だと思って、そのことを言うことによって、自分が大切にしたいものを大切にできた。っていう感覚と、あと、守られた。自分が守られた。自分によって守られたっていう感覚があって、なんか、それがすごく、なんか、変わり目で、なんか自分が変わったなって思った瞬間だったなと思い
ああ、
ま
そう
す。
なんだ。いや、今本当に自分が大事だと思うことを、誰がどうかな、みたいなことに、こう振り回されずに、しっかりとこう、行えた、表現できた、実行したっていうことが、結果自分をちゃんと守ったなっていう感覚まで、こう、ついてくるっていうのは、すごくこう自立した状態の感覚なんじゃないかなって今聞いていて、本当に思って、自分で自分を守ったってことなんですよね。
はい、そうですね。はい。まあ、お勉強的に言うと、アダルトが、アダルトの大人としての役割をちゃんとして、で、チャイルドの自分は、自分のアダルトに守ってもらえたっていう感覚を覚えるっていうこと
それ
だ
が
と、
安心感って
そうで
な
する
んです
ね。
よね。
本当の意味での安心感ですよ
そっ
ね。はい。
か。その状態をこう自分が手に入れるのに、まあ、いろんなことが役に立つなって思われてると思うんだけれども、どういった時間がこう気づきを早めたなとか、自分に変化をもたらすきっかけになったなって思うか、なんかあります？
そうですね。私が大きかったのは、まずその、共依存っていうものが、あるっていうことを知れたこと、これは TBL のお勉強で知ったことなんですけれども、あとは、それについて、みんなでお話しできる場があって、で、私はその11月から、去年の11月から始まった、インナーアクシスっていう、浅妻先生のオンラインサロンに参加させていただいてるんですけれども、ちょうどその中でも、共依存について、取り上げる会があった時に、みんなでこの自分の共依存体験を話していくんですよね。で、私ももちろんお話しさせていただいているんですけれども、皆さんのお話を聞いていく中で、いろんなこう気づきがあって、で、似たような体験をお持ちの方、それから、 全然違うと思ってたけれども、エッセンスは一緒だなって思う体験をお持ちの方とかっていうのを聞いていくうちに、あ、自分はこうなりたいっていう、そこから抜けたいとか、抜けてこうなりたいみたいな、なんかそういったビジョンまで見えてくる気がして、なんかそこがすごく、そのシェアの場が、自分の変化をこう後押ししてくれ
そっ
る、場
か。
になっているなっていうのをすごく感じています。
なるほど。なんかこう同じ経験とか、もちろんね、一人一人の経験は全然個別なんだけれども、それぞれがこう自分の共存っていうところで感じている体験を率直にこう話し合う。でね、えりこさんが参加しているこうサロンみたいに守られた、こう、あと仲間として一緒に共にこう成長しようみたいな空間でシェアできると、それがこう他の人の話を聞いて自分の気づきとか学びとか次への後押しとかなっていく、この空間がすごく気づきとか成長をこう早めたなって、なんかそれがすごい伝わってきました。
よかったです。ありがとうござい
あ
ま
りが
す。
とうご
は
ざい
い。
ます。きっとこのポッドキャストを聞いて、共存って私のことじゃないって思った人もいるし、いやもう気づいてるから何とかしたいよっていう方もおられるかもしれないし、こう、エリコさんもいいよって言ってくれたサロンに 興味を持ってくれてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、なんか共存から脱却したいとか、自分を生きやすくしたいという時には、私たちがいる東京ビジネスカウンセラー学院に ご一報いただけると、エリコさんにも私にも、そしてサロンをやってらっしゃる浅妻先生、ひてぴょって呼んでるんですけれども、会えると思いますので、ぜひ興味がある方はご一報ください。えりこさん、今日も楽しいお話ありがとうございました。
それこそありがとうございました。